皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。晴れのち775のお時間です。この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。そしてこの番組は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角サテライトスタジオよりお送りしております。ここからは龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子がお送りします。よろしくお願いいたします。さて最近朝と夜がなんか寒いですが、もう秋なんだなと思います。今週からですね、9月に入りまして秋のイベントもどんどん盛り上がっていくと思いますので、私もちょこちょこいろんなイベントに行ってみたいなと思っております。では、今日も素敵なゲストがたくさん来てくださっているので、また後ほど紹介していきたいと思います。ではここで1曲お届けいたしましょう。1曲目はカーペンターズの Top of the World。 さて今日も京都市内からやってきたみっちゃんがお送りしております晴れのち775。まず一人目のゲストを紹介していきたいと思います。一人目のゲストはですね、株式会社エリナの代表取締役社長の岩崎正弘さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、ということで今回お越しいただいたのはわけがあるんですよね。新店舗が、はいはい、ラポールにリニューアルして、
はい
はい、開設したということなんですが、名前をどうぞ。
はい、元々は、ラポールの2階のエスカレーター降りたところに、モーダエモーディというお店をやっておったんですけれども、はい、今回9月1日に、リニューアルオープンしまして、シュランクというお店、店名も変えて新しく新規店頑張ろうと、はいはい、させていただきました。
私も何度もそのモーダエモーディに買い物に行ってたんですが、先ほどね私も新店舗を見に行ったんですけれど、なんだかこう開放感が出ててすごく綺麗になったなと思いました。
そうですね、以前はちょっと壁がたくさんありまして、隣にブラックギャラクシーという別の系列店舗も、はい、あって社員が行き来してたんですけども、その壁も取っ払ってですね、行き来しやすく、お客さんも見通しが、良くなるように、社員も見通しが良くなるようにということで、壁を全部取っ払って、ちょっと広く感じたと思われるんですけども、はい、開放感たっぷりのお店にさせていただきました。
ですね、本当に。で、私ねずっとレディースしかないなと思って見てたんですけど、今回はねちょこっと新しくメンズも加わったということで、はい、奥の方にね。
そうなんです、
はいはい。
まあ、以前から、レディースのみの、ファッション店ばっかりをやってたんですけども、友達から結構ねメンズやってくれメンズやってくれと結構言われまして、それもありますし、はい、まあ、新たな挑戦もちょっとしてみたいというのが、ありまして、メンズの方をやらせていただいたんで、そちらの方も、本当に期待してます。
はいですね。そして真ん中の方に目についたのが子どもの遊び場もねちょこっと入ってたし、
はい、
で、子供服も少しだけ置いてありましたね。
はい、アースミュージック&エコロジーといいまして、宮崎葵ちゃんがよく CM でやってると思うんですけど、そのブランドの、レディースファッションもあるんですけど、その子供バージョンですね、もあって、ですね、楽しい売り場になればいいなと、思っております。
お母さんもその、はい、主婦の方もね、
はい、
子供さん連れて来てもらいたいですね。はい、でこの秋に、ね、オープンした9月1日からオープンしたてのシュランクなんですが、このシュランクって何か意味がある言葉なんでしょうか。
はい、これドイツ語で、
はい、
クローゼット、タンス、戸棚の意味なんですけども、はい、お客さんの、大好きな服をしまっておく場所、 クローゼットですからね、お店はお客様のクローゼットであるという意味、なんですね。ただ、まあ、クローゼットですと、うん、ずっと閉まっておくのかということになってしまいますんでこれじゃまずいという思いもあるんですけども、はい、まあ常に、クローゼットから服を出していただけたらなと、そんな思いで、はい、今やっております。
はい、シュランク、はい、このシュランクっていうお店はこのラポールが初めて、まあ、1号店って呼ばれる。
そうですね、はい、1号店で、調子が好調であれば、はい、2店舗目3店舗目と当然増やしていきたいなという思いはあります。
なるほど、はい、その、岩崎さんが、まあ、シュランクを、ね、いろいろ考えて今回、ね、新しくリニューアルしたということなんですが、他にもお店が西舞鶴とかにもあったりするんですよね、系列店が。
はい、本社は西舞鶴の、まあ、白鳥通りというところなんですけど、はいはいはい、白鳥通りの日赤病院、市民病院の向かい側にサクレという、
ね、
ちょっと 大型店の、うんうん、ですね、品揃えの店がありまして、うんうんうん、そこが本社になっております。
あ、そこが本社なんですね、はい、なるほど。サクレ、西舞鶴のサクレ、
はい、
あの2階建てのところですか。
そうですね。
あ、はい、わかりました、
はい、まあ、実は3階もあって3階が事務所になってるんですけど、
ね、なるほど、はい、すごい、ちょっと高めの建物ですね。
そうです。
あ、そのこのシュランクもサクレもセレクトショップなんですかね。
そうです、シュランクもサクレも あくまでも店舗名で、いろんなブランドをセレクトして入れてる、
はい、
まあ、都会で、あるファッションビルだとか百貨店の、まあ、お店だとか、はいはい、そういったブランドのお店をおおむね扱っているということなので、まあ、わけのわからない商品を置いてるわけじゃなくて、結構ブランド品というか、
まあ、よりすぐりの
ネームバリューのある、はい、やつを選んで、はいはいはい、品揃えしているということです。
なるほど、はい、ね、エスカレーター下がった、これ2階にあるんですけど、3階からエスカレーター下がってこのラポール2階に目の前にね、綺麗なお花が今飾ってあって、はい、新店舗構えているんですが、何かその壁を取ったとか、そう、新しくなった点もいくつかあると思うんですけど、このデザインはこだわったぞとか、この店舗の中でここを見てほしいっていう、なんかそのここのこだわりっていうのは何かあったりしますか、岩崎さんの。
デザインですね、まあ、部分的にこだわったというよりは、
はい、
全体的に、雰囲気を、まあ、良くしたといいますか、都会的な雰囲気をやっぱり皆さんにも感じていただきたいと、そんな風に思ってましたんで、
はい、
やはり都会に負けない店作りといいますか、
はい、
田舎ですからね、舞鶴は。
まあまあまあまあ、都会に負けないお店作り、はい、
そうですね。
じゃあ今、私もオープニングで言ったように、そろそろ朝が寒くなってきて、まあ、夜もちょっと冷え込むようになってきて、秋に入ったということなんですが、はい、やっぱり秋の服も今たくさん置いてるんですかね。
そうですね、
洋服の秋って呼ばれる時期ですか。
はい、まあ、ファッションの秋、ね、スポーツの秋と言われますけども、やはり秋冬が一番ファッションを楽しむ時期であると、
あ、
ファッション業界では言われますんで、皆さんにも秋の服、
はい、
秋色になるとまたちょっとね、違った感じになるんで、ワクワクドキドキすることも
です、ね、
はい、多くなるんじゃないかなと思うんで、秋を感じていただけたらなと。
秋を感じて、はい、新しいお店で秋を感じて、
はい、そうですね、
いただきたいですね。このシュランクは、まあ、レディースもメンズも少し揃えているということなんですが、
はい、
どれくらい その年齢層の方に来ていただきたいっていうのはありますか。
そうですね、20代から、まあ、それでもノンエイジ20代から、まあ、60歳来られても着られる服っていうのは、 ありますので、割とこのエイジでカップルでとか、夫婦でとか、買いに来て、いただけたらなと。あんまり年代は、まあ、絞った感じではない。
なるほど、はい、夫婦でカップルで。
そうですね。
あ、なるほど、はい、一気にもう勢いよく喋ってまいりましたが、最後にこれからのこうなっていきたい、こういうお店作りをしていきたいっていうのがあれば、少し一言いただけますか。
はい、そうですね、まあ、ファッションという、ね、はい、まあ、楽しい場所でもありますので、うんうん、やはり、まあ、田舎といえど、
うん、
なんて言いますかね、都会に負けないようなファッション店を作ることで、舞鶴もだんだんちょっと人口が、ね、減ってきてるん で、
そうです、ね、
若い人に舞鶴もまんざらでもないなと思っていただけるような、お店でありたいなと、はい、まあ、今回のシュランクもそうですけども、うん、隣のブラックギャラクシーも、うん、109系のブランドを揃えてますんで、
はいはい、
そういった思いを込めて、店作り、品揃えをしてまいりましたので、うん、その思いはずっと続けていきたいと思ってますし、それによってできれば舞鶴の人口が増えるぐらいの
すごい目標ですね、はい、
まあ、一助になればいいなと、そんなふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。本日は株式会社エリナの代表取締役社長の岩崎正弘さんにお越しいただきました。私もまたお店でお世話になろうと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では2曲目いきたいと思います。2曲目にお届けする曲は桑田佳祐の悲しい気持ちです。どうぞ。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。さて、ここから3人のゲストを紹介していきたいと思います。まず、京都府庁より文化スポーツ部文化交流事業課の山木真也さん、そして京都リサーチ参加作家の井上ゆかりさんと大河原ひかりさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この私京都リサーチというイベントを初めて聞いたんですが、この京都リサーチっていうのはそもそもどういったものなんでしょうか。
そうですね、京都リサーチというプロジェクトはですね、はい、京都府の事業でして、まあ、地域の人々がですね主体となって芸術文化活動に関わる環境づくりを促進するとともにですね、地域の持つポテンシャルですとか魅力といったものをアートの視点から、引き出すことによって、交流人口の拡大ですとか地域の活性化に寄与する取り組みとして、まあ、アーティストインレジデンスという事業の一環として京都リサーチというプロジェクトに取り組んでいます。まあ、アートに学ぶというよりかアートで学ぶといった形での取り組みを行っていっております。
アートで学ぶ、
はい、
あ、なるほど。その名前にも入っているように、まあ、リサーチって言葉が、ね、入っていますが、まあ、どういったリサーチを舞鶴で行うものなんですか。
そうですね、うん、今回はですね京都リサーチ in 舞鶴という形で舞鶴を、うん、拠点にさせていただきまして、短期のアーティストインレジデンスを行っております。まあ、8月の22日から、行っておりまして、日曜日まで、今週の明日の日曜日まで、リサーチの方の報告点等と催した2週間の短期プロジェクトをさせていただいております。
じゃあまずその京都、この放送ももうすでに始まってるんですよね、放送の時間から。
そうですね、はい、現在ですねリサーチプロジェクトといいまして、あのリサーチのですね参加作家によるリサーチは終わりまして、はい、本日の12時から3日4日と土曜日日曜日とですね、京都西舞鶴の方にあります西海岸京都府舞鶴市平野屋69番のところでですね、2日間12時から、参加作家7名による展覧会の方を行っております。
その報告会なんですけれど、展示作品とかも他にもあるんですよね。
そうですね、
どういうものがあるんでしょうか。
ですね、まあ、7名の作家によるリサーチ結果としまして、うん、映像ですとか映像作品もありますし、まあ、インスタレーションといいまして、うん、空間全体を使った、まあ、体験型の、サマーのリサーチしてきました音楽を聴いて、その中で音ですとか口述表現を聞いた中でそれをインタラクティブに自分が感じたものを、筆で書いていったりですとか、
はいはい、
あとはまあ、写真をですねスライドという形で映像にプロジェクションさせたりですとか、あとは一人は、食卓を使いまして肉じゃがについて リサーチしてきた子がいますので、その肉じゃがを作っているインタラクティブに作そこで行けば彼女が作ってそれを振る舞ってくれるですとかというちょっとパフォーマンス的な要素 の展示作品も入っております。
じゃあその絵画だけとかじゃなくて結構空間とかアクティブなものも中にはある
ですね。そうですね、どちらかというと体験型 の展示と思っていただいた方がいいと思います。さまざまに空間全部を使ってこうただ鑑賞するというよりかは自分がその中に入ることによって、また今回ホワイトキューブのですねギャラリーとかという形での展示ではありませんので、うん、そういった西海岸という場所が持つ長屋の魅力ですとかそういったものを存分に使った展示風景展示の構成になっております。
なるほど。では井上さんと大河原さんのそれぞれの作品を紹介していただけますか。
はい、大河原です、
はい、
僕は写真を主なメディアとして使っているので、
はい、
まあ、今回も、京都舞鶴をリサーチするにあたって、うん、まあ、一つは舞鶴の地形というところに注目をして、海岸沿いを歩いたりとかしながら、まあ、その中で僕自身が、見てきたもの聞いてきたもの、体験したこと、まあ、その結果を、写真のスライドだったりとか短い映像だったりとか、っていうので構成して、西海岸の、まあ、廊下のところにプロジェクションをしているという作品になります。
廊下のところに、
はい、
その海岸っていうのは東舞鶴の海岸です
か。東も西も両方ですね。
あ、なるほど、は
い、つまり、まあ、上から見るとその舞鶴のマークみたいな形になってると思うんですけど、うん、まあ、そういう地形っていうのが、
はい、
最初に、まあ、舞鶴に来て共同フィールドワークっていう形でみんなで、市内のいろんな各所を回ったんですね、うん、その時に、舞鶴のさまざまな歴史、それがすごく地形と関わっているなっていう、なぜ真珠府が置かれたのか、それと、なぜもう縄文時代の遺跡とかがそこにあるのか、縄文の頃からなぜ人が住んでたのか、
うん、
まあ、そういったこととかが、地形との関わりの中で見えてきたので、そこをもう少し掘り下げたいなというふうな思いで活動をしました。
井上さんはどういった作品ですか。
はい、私はですね映像作品を展示しています。私は舞鶴の歴史がとても気になりましたので、うん、引き上げ記念館に行かせていただきまして、はい、そちら の語り部の方に個人誌といって引き上げ記念館で展示されているものの以外にその方の記憶であったり今回私がインタビューさせていただきましたのが満州から引き上げられた方だったので、うんうんうん、その女性にその満州に住まれていた時 の思い出って何ですかというふうにインタビューさせていただきまして、でその時に覚えていた歌を歌っていただいて、その当時 彼女の記憶を取り出してといったらあれですけど、まあ、お聞きして、でそれをまた私が映像化してそれを西海岸というところで発表するということで、少しこう舞鶴の歴史というかその女性を介してその舞鶴の歴史というかこう引き上げという記憶みたいなものをちょっと体感するという作品を作りました。
そ それぞれそのお気に入りの場所といいますか、ここピックアップしたいっていう場所を選んで作品にされたんだと思うんですけど、他にもそのフィールドワークとかがあるんですよね。その他にも舞鶴でここに行ったよっていう場所とかあれば教えていただきたいんですけど。
そうですね、はい、まあ最初のフィールドワークはですね、どこでしたっけ、排水池ですとか、とかあと野瀬や水、水瀬は行ってないですか、野原の方の海岸ですとか、まあ、金剛院の方に行かせていただいたりですとか、 あとまあ先ほど言った引き上げ記念館等々をぐるっと舞鶴市をぐるっと回ってきて、で最後東舞鶴の方の赤レンガですとか、そういったところの歴史を見ながら、そういったフィールドワークを2日目の日に、まあ、ガイダン講師の方と7名の参加作家とバスをちょっとチャーターさせていただきまして、ぐるりと回ってきたという感じです。
その、ね、参加作家のお二人とも歴史がね少し気になったっていうことなんですけれど、この初めてなんですよね、お二人とも舞鶴に来られたのが。
そうです。
舞鶴の第一印象とかって聞いていいですか？
私からいいですか、
ね、どうぞどうぞ井上さん。
そうですね、私今町屋で共同で住んでいまして、はい、でそこがちょうど西舞鶴の商店街に近いんです。でその商店街歩いてるだけでなんかいろんな町の方と触れ合えて、うん、すごい温かくて皆さん、うん、なんか温泉すいません、
銭湯
に毎日入りに行ってるんですけど、はいはい、なんかその銭湯 のおばさまたちのコミュニティに入らせていただいたりしてすごいそこでなんか和気あいあいとその舞鶴っていう街を教えていただくみたいなその関係性みたいなのがすごいなんかこう嬉しくてなんかすごい温かいなという印象を受けました。
温かいなと思います。大河原さんはどんな印象があります？
そうですね、僕も井上さんとかなり近いんですけど、うん、実際に今泊めていただいている西海庵という場所、それと、今回の活動の報告だったり、ワークショップなどを行ったフラットプラスという場所、まあ、この2つの場所が、まあ、平野屋の商店街、西舞鶴の商店街のところにあるんですけれども、はいはい、そこを改装したり新しく場所を作ってきた町の方々がいらっしゃって、さらにその商店街に美味しいパン屋さんだとか、113年続くその銭湯さんとか、はいはい、っていうところがあって本当にそのすごい小さなエリアなんですけど場所や人っていうのがすごい豊かなところだなっていうのを感じました。
まあ、お二人とも舞鶴すごいいい印象で捉えてもらってありがとうございます。一旦ここでミュージックブレイクとしたいと思います。3曲目お届けいたしますのは好きな人も多いと思いますグリーンのオレンジです。どうぞ。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
晴れのち775、この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りしています。先ほどは大変失礼いたしました。先ほどかけた曲は、生き物係の春歌をお届けしました。では前半に引き続き、京都府庁の山木さんそして京都リサーチの参加作家の井上さんと大河原さんにお話をもっともっと伺っていきたいと思っております。前半勢いよく喋っちゃいましたが、3人ともですかね、山木さんだけラジオは1回先週でしたっけ？
そうですね、はい、3回出させて今回3回目の、
はい、3回も、
はいはい、このリサーチを宣伝するという形で一度舞鶴市に在住して文化の仕掛け人という形で、はい、活動してくれている下野文香と私の方で京都リサーチの宣伝をさせていただきまして、で4日目ですね、4日目の25日にも フィールドワークですとかガイダンスを終えてどんな活動をしていくんですかですとか、まあ、リサーチの説明ですとかアーティストインレジデンスって何ですかという形で西前鶴の人たちに知っていただくためにっていうかしていただきたいものもありましたのでお誘いいただきたのでラジオの方3回目の出演になっておりますのでそろそろパーソナリティの話が来るのかなというふうに思います。
そうなればいいですね。ね、参加作家の井上さんと大河原さんはラジオ初めてですか？
僕は初めてなんですけど、
はい、私は先ほどの山木と一緒に2回目のラジオで出させていただきまして、
はい、もうじゃあでも大河原さんもね前半喋っていただいたのでそろそろ緊張がほぐれてきた頃でしょうかね。お二人とも、はい、前半でも言いましたがフィールドワークでいろんな場所にね舞鶴のいろんな場所に、いろんな調査をしに行ったっていうのを聞いたんですけど、まあ、その中でも一番ここが良かったとかここが印象深いなっていう場所があったら教えていただけますか？
すべて印象にすごいいい場所なのですべて良かったんですけど、はい、私はですね西舞鶴の国道沿いにあります、うん、国際会館という国際交流会館というところに行ってきまして、で外その道を通っている時に太鼓の音が聞こえてきたんです。で何なんだろうと思って、まあ、突撃訪問なんですけどいきなりお願いどういう場所なんですかというところを聞きに行って、そしたら韓国の太鼓サムルノリっていう太鼓を叩いてらっしゃるちょうどワークショップをされてまして、でぜひ叩かせてくださいということで、そうなんです、習ってきまして、最初は全然こうリズムもわからないんで叩けなかったんですけど、なんか皆さんがすごい優しく教えてくださって、でも会話はあんまりないんですけど、なんかそのリズムを叩きながら皆さんと仲良くなるというすごい貴重な体験をさせていただいて、はい、
その場でやっちゃったんですね、
はい、そうなんですよ、ちょっと上手くなったんです。
そうなんですか、はい、すごいなんかいい経験でしたね。
そうなんです、
はい、大河原さんはどこがありますか？
はい、さっき地形を主にリサーチしたって言ったんですけど、はいはいはい、まあ、そこちょっと矛盾するかもしれないんですが、うんうん、西舞鶴の商店街にある若野湯さんという、うん、僕たちが滞在している間にいつも通ってた銭湯さんなんですけれども、はいはい、まあ、そこが113年、続いている銭湯で、建物自体も、まあ、近代建築というか西洋の様式が入ってきた、まあ、本当赤レンガみたいな、レンガ造りの、レンガは赤くないんですけどその建物は、洋風建築 で、
はいはいはい、
でかつ、中のですね銭湯の浴室の中に、絵が描いてあって、まあ、それが今年の5月に銭湯絵の作家さんを呼んで描いていただいたみたいなんですけど、まあ、その絵も、素晴らしくて、そこがすごい印象に残ってますね。
このね私のことなんですけど、私の上司というか先輩であるパーソナリティの一人がすごい銭湯好きの方がおられるんですよ。でその舞鶴の若野湯さんっていう銭湯をすごい気に入ってらっしゃるんですけど、その5月にね新しく絵が描かれたということなんですけど、はいはい、私一回も行ったことがなくて。
そうなんですね。
どんな絵が描いてあるんでしたっけ？
男湯は、
はいはい、
富士山が向こうに見えていて、
はい、
手前にあるのがなぜか天の橋立てが描いてある、実際にありえない風景。
確かに。
で女湯の方も僕も営業前に見させていただいたんですけれども、はい、晴天なんですけど、うんうん、赤富士が書いてあって、右側にはなぜかどこのかわからない滝とかが書いてあるっていう、
はい、
多分きっとその銭湯絵を描かれた作家さんの、まあ、いろいろな多分お仕事で描かれてるんで今までの経験でいろいろな富士山をはじめとするさまざまな風景っていうのは多分、蓄積としてあるんですね。それを、天の橋だと富士山だったりいろんなものを組み合わせて、まあ、新しい空間を作っているというか、なんとなく見てしまうと見過ごしがちなんですけど、
そうですね、
よく見ると矛盾している要素が一緒に入っているっていう。
ちょっとまた行ってみたいと思います。その舞鶴とのコミュニケーションっていう言葉でね表されたんですけど、まあ、お二人とも初めて舞鶴にいらしてさまざまな場所を訪れたと思うんですけれど、舞鶴とのコミュニケーションとなるその場所っ とかこれからどういうコミュニケーションを取っていきたいかっていうのがあればちょっと教えていただけませんか。
ぜひ今回関わってくださった方たくさんいるんですね、うん、もう私とかだと車に乗れないのでいろんな場所に連れてってくださった方がいまして、うん、なので引き上げ記念館の語り部さんとかもそうなんですけどもういろんなところに本当車出していただいて、うん、ここがいいよあそこがいいよとか例えば五郎スカイタワーあ、そうです、はいはいはいはい、そことか行かしわざわざ連れてってくださってもうこの景色いいでしょうとか教えてくださってでなんかそういうふうに関わってくださった方がぜひ再開案に来ていただいてなんかそこでまた新たにコミュニケーションができたらいいなっていうのとこう私たちの活動を介していろんな人がまた集まってくれたらいいなというのが今の、はい、希望といいますか。はい、
僕は今話した若野湯さん、はい、写真も撮らせていただいたので、うん、まあ、それをちょっと冊子みたいな感じ形でまとめて若野湯のお母さんにお渡しできたらいいかなと思ってます。あとは9月18日から西舞鶴国際アートフェスティバルっていうのが始まるらしくてですね、
はい、
それを見にまた遊びに行きたいなというのがすごい短期的な目標じゃないですけど計画ですね。
あ、なるほど。ちょっと今の話と被る部分があるかもしれないんですが、まあ、今後ねアーティストとして、まあ、目標といいますか長期でも短期でもこういうアーティストになりたいとかそういう目標があればちょっと一言で語っていただきたいんですけど、いけますか。
そうですね、私はアーティストは転校生だと思ってまして。
転校生、
はい、地域にいきなり違う場所から来る転校生だと思ってまして、はい、でその転校生がもう場所何も分かんないのに他の人とこう会話をしていって新たにこう外もよそ者がコミュニケーションの場を作っていくみたいな、でなんかそういうこう、なんかアイコン的なというか、
はいはいはい、
なんか皆さんの中にこう介入していってその新しい関係性をこう作っていくっていう役割がそのアーティストだと思っている部分がありまして、でなんかそういう活動も少しできたらいいなっていうのと、やはり舞鶴に来させていただいたんでもう少しやはりまた違う形でも舞鶴の方と関わっていけたらいいなと思っています。
嬉しいです、ありがとうございます。岡原さんどうぞ。
はい、僕作家を始めるにあたって決めてたことがあって、
はい、
まあ、一つは辞めないこと。
辞めないこと、
まあ、サッカー活動って引退がないんですけど、まあ、それだけじゃなくて続けるということがまず一つの目標ですね。あともう一つは、何かな、あと今井上さんが言ったみたいに他者性っていうのがすごいアーティストにとって、まあ、大事なことだと僕も思っていて、まあ、そういう意味では、移動を続けること、いろんな場所に行ったりとか、これがもう一つの目標ですね。
また舞鶴にお越しくださいと最後に、はいはい、言って、では京都府庁の山木さんに前半でも送り言いましたが、もう一度、今開かれているイベントを紹介して、はい、
そうですね、はい、京都リサーチ in 舞鶴活動報告展としまして、本日の3日土曜日と4日日曜日12時から夕刻まで、京都府舞鶴市平野屋69の再刊案という場所でですね、7名の作家による、リサーチの活動報告展覧会の方を催しておりますので、先ほど井上や岡原の方が申しました通り関わってくれた人ですとか商店街の人々にですね、人たちにいろんな人が見に来ていただきながらまた新たなコミュニティが生まれて、その中で生まれる会話といったものが、まあ、先ほどの岡原とか井上と一緒ですけども、アートというのは人の命を豊かにするもので、いろんな人が見えないものと見えないものをつないでくれたりですとか、そういった役割があると思いますので、ぜひ多くの方に見に来ていただきたいですし、お世話になった人たちに成果というかそういったものを皆さんに見ていただきたいと思っておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。まだ舞鶴にはおられるんですか。今日も泊まられるんですか。
はい、今日も明日
も。じゃあ楽しんでいてください。本日は京都府庁より文化スポーツ部文化交流事業課の山木真也さん、そして京都リサーチの参加作家の井上ゆかりさん、大河原ひかりさんが、
はい、
ゲストにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れのエンディングのお時間となってしまいました。今日は、計4人 の、 あの豪華なゲストにお話をいろいろ伺いましたが、舞鶴もどんどんあの秋のイベントがたくさん催されています。そしてですね、まだまだ先 の、 あのイベントごともたくさんあるんですけれど、この京都北部の中丹と呼ばれるこの北部では、森の京都をテーマに京都丹州黙々フェスタ、そして由良川大山マルシェ、そして森林林業環境機械展示実演会などなど、他にもさまざまな秋のイベントがたくさんあの催されているそうです。9月10月11月この秋にかけて本当にあの北部どんどんイベントで盛り上がっていると思いますので、皆さん詳しくは森の京都で検索ということで、たくさんのこの京都北部のイベントに足を運んでいただきたいなと思っております。ではこの番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。晴れのち775、ここまでのお相手は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子がお送りいたしました。ではでは、さようなら。